はい、こんにちは。しげちゃんのドリームラボパーソナリティこと衆議院議員の重本守です。
アシスタントのドクトルケイガです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケイガさん、今日はちょっと生放送なんですけど。
そうですね、
私今沖縄なんです。
そうですね前も電話で収録でしたっけね、したことあったんですが、生の電話つなぐのは初めてですね。
そうですね、電話で生は今回初めてですね。
そうですね、はい。どうですか沖縄は。
沖縄で、今年の京都の暑さを経験したら、
はい、
今日の沖縄はなんと涼しい。
おお、すごい、
涼しいと言ってもね、32度とか、3、4度あるんですけど。
あ、結構気温は高いんですね。
うん、だけど海洋性気候で、結構京都に比べたら、
はい、
もう過ごしやすい。
いいな、いいな、いいな。僕も行きたいけど、しげちゃんどうして今日は沖縄なんですか。
ちょっと待って、実は沖縄で今大事な知事選挙になってまして、小長さんがね、
はい、
急に、お亡くなりになって。
そうですね、はい、
その知事の要職をね、次誰に託そうかという、
はい、
まあ、大切な、まあ、沖縄県知事選挙があって、
はい、
うん、その関係で沖縄に、
あ、はい、
昨日はね、石垣島に行ってきまして、
はい、
今日は那覇と、初めて八重山諸島に行ってきました。
ああ、そうですか。
うん、
やっぱり海が綺麗ですしね。
ね、やっぱり石垣島に行く時もね、やっぱり飛行機から見えた八重山諸島、
はい、
まあ、本当にね、マリンブルー、
はい、
ね、なんか宝石がこう緑の絨毯にこう置いてるような感じで、
はい、
本当に美しい島々でしたよ。
ああ、そうなんだ。うらやましいな、行きたいな。
でね、今日ね、地元の新聞見てましたらね、
はい、
まあ、国土交通省が発表したその地価、
はい、
ね、土地の値段、これ、沖縄のね、商業地、住宅地も、まあ、相当上がる。で、京都市もどうもそうみたいですね。
はい、そうですね。
で、かなり土地の値段上がって。観光客がね、沖縄も負けないぐらい、たくさんお客さん来てて、まあ、それに対してね、どう振興策を講じていくか。
そうですね、私もね、夏前でしたけれど、沖縄、まあ、国際通りでしたけども、外国みたいでした、外国人の方が。
今回、国際通りにね、泊まって、昨日の夜はそこでお食事もいただいて。
はい、
ちょっと寝たんですけど、はい、本当外国の方多いですね。
そうですね、京都もたくさんなんですが、はい、沖縄も多かったです。はい、
で、これからちょっと京都どうで、涼しいですか今日。
今日はね、久しぶりに空も晴れて天気も良くって、
そうです
か、はい、気持ちいい、秋の空で。
なるほどね、
久しぶりないい天気です。はい、
ね、これからもみじが色づいてきて、でそれ目当てにたくさんお客さんがね、
はい、
来る時期なんですけども。
もうですよ、本当に、
それね、今京都はやっぱ台風の話、先週もしたんですけど、
はい、
やっぱりね、まだその台風の後始末、
そうですね、
終わってないですね。
はい、私も連休月曜日の日にまた八瀬の方からずっと滋賀県の方まで行ったんですが、前の週と見た感じはあまり変わってないような感じですね。それほどにやっぱ気が折れたままなんですよね。もうちょっとやそっとの数じゃないので、本当にしげちゃんおっしゃる通り、これ秋に向けてどういうなるのかなっていうのは気になります
ね。で、観光のね、シーズンをどう迎えるかということも心配ですし、
はい、
まあ、我々京都市民の常日頃の安全安心をどう守るかも心配 で、 京都市のね、
はい、
昨日今ちょうど市会やってるんですよ、京都市議会、
はい、
議会、
はい、
で市長、角川大作市長がですね、 今昨日の定例記者会見で、
はい、
まあ、今回被害対策たくさんあるもんですから、
はい、
8億円規模の、まあ、追加の補正予算案というのをですね、
はい、
この市議会、9月の市議会に、
はい、
まあ、提出しようじゃないかという方針を、
はい、
まあ、お示しになって、
はい、
で例えばその住宅損壊もあるし、
はい、
農業被害もこれあると、
はい、
で文化財もですね、神社仏閣で、
そうですね、
かなり影響を受けてますからね。
いや、私の知るところでもかなりたくさんのところが木が倒れてるだけじゃなくて、建物自体にも、はい、
建物自体、そうですね、
はい、そうなんですよ、
そうなんですよ。もう本当に山田さんのご自宅の近くの、例えばほら、大将軍神社、ね、
大将軍神社もう拝殿なくなってました
から、拝殿でしょ、
はい、完全に
去年から引き続いて、
そうなんですね、
今度の台風でもね、イチョウの木が折れましたね。
そうですね、
それに北部の方の鞍馬寺、
ああ、大変なことになってるみたいですね、
うん、まだね、参拝が、再開されてないんですよ、お客さんの。
そうなんですか、
うん、
わ、
それで今道路周りだとか永山鉄道とか、
はいはい、
まあ、そういう山間の集落に行く重要なルート、道路ですね、
はい、
あるいは電線とかね、光ファイバーとか、はい、まあ、そういうところに差し掛かってしまった倒木は、まあ、順次よくね、急ピッチでやってもらってるんですけど、
はい、
実はそのお寺さんとか神社も相当今境内の中とか、
はい、
あるいはその背後にある山で倒木があって、
ええ、
その処理がもう人手がないんですよ、もう。
あ、それはもうね、見ててわかりますよ、うん、あの木をどうやって、ね、運び出したらいいのかなと思っても、うん、機械が入らない場所ですから、
そうそう、
やはり人の力なんですよね、
うんうん、閉館堂もね、山裏に国有林があってね、
はい、
今一生懸命作業していただいてるんですけど、
はい、
国有林だけでも今回75箇所被害があって、
え
で、いろいろお話伺ってると、その専門的な技術がいるんで、
はい、
そういった技術を持って会社が実は2つしかないんです、
はい、はあ、そうなんだ。
で京都、ね、うん、大阪、兵庫などなど、近畿一円の国有林をね、
はい、
これから台風21号の後のね、復旧するのになど2社しかいないっていう、
わ、
13人ほどしかいない、その森林管理局のメンバーで頑張ってもらってるんですよ、
はい、
うん、だからちょっとこれね、まだ鞍馬寺のこともある霊感のだけじゃなくて、他の神社仏閣もみんな同じ状況だと思うん で、
はい、
で今回門川市長8億円規模の補正とこう組まれましたけど、当然国のね予算も関係してくること出てくると思うんで、
はい、
臨時国会始まれば補正予算の議論からスタートしますので、
はい、
重本を守るしっかりとね、復旧対策の予算の確保に頑張っていきたいと思います。
あ、よろしくお願いします、
うん、
京都も助けてください。
はい、
はい、
沖縄から今日京都に戻ります、帰りますんで、
はい、
はい、
じゃあまた次はスタジオでお会いしましょう。
お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。